4ページ、三島情報便、国民健康保険のお知らせ、医療費通知書を発送します。限度額適用認定証について、1、2月診療分の医療費を通知、問い合わせ保険年金課983-2604、限度額適用認定証について、医療費が高額になりそうなとき、限度額適用認定証を保険証とともに各医療機関で提示すると、窓口負担額、入院外来は別扱いが自己負担限度額で済みます。市役所窓口での申請が必要です。対象は国民健康保険に加入し、国民健康保険税に滞納のない人で、70歳未満の人、または一定の所得区分に属する70から74歳の人、問い合わせ保険年金課983-2604。申請をお忘れではないですか？国民年金学生納付特例。20歳以上の学生で国民年金保険料の納付が困難な場合、在学中の保険料納付が猶予される学生納付特例を申請することができます。学生納付特例を希望する人は、特例対象期間、令和4年4月から令和5年3月分。申請場所、保険年金課国民年金係窓口。継続して学生納付特例を希望する人は、4月に日本年金機構から送付されているはがき形式の申請書を返送するだけで、継続の申請手続きができます。問い合わせ、三島年金事務所973-1166、または保険年金課983-2606。子育て世帯生活支援特別給付金一人親世帯以外分のご案内。申請が必要な場合があります。支給対象者、1、令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けていて、令和4年度分の住民税が非課税の人。2、18歳、障害児については20歳未満までの児童を看護している人で、令和4年度分の住民税が非課税の人。3、18歳、障害児については20歳未満までの児童を看護している人で、令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の状況になった人。子育て世帯生活支援特別給付金一人親世帯分を受給している人は対象外。対象児童1人につき5万円を支給。支給対象者1は、市から児童手当、特別児童扶養手当の支給を受ける人、申請不要。児童手当、特別児童扶養手当の振込口座に振り込みます。公務員は申請が必要です。支給対象者2と3は、申請が必要です。申請方法、7月25日から令和5年2月28日の間に、申請書を直接または郵送で子育て支援課へ。問い合わせ、子育て支援課983-2712。マイナンバーカード、マイナポイント、手続き申請サポート。次の会場で手続き申請サポートを行います。中里文化プラザ、8月14日、28日。北上文化プラザ、8月13日、27日。錦田公民館、8月4日、18日。佐賀公民館、8月12日。マイナンバーカードの申請サポート。内容は、申請方法の説明、申請用写真の撮影と、インターネットを利用した申請サポート、受け取り方法の説明。マイナポイント申し込みなどのサポート。内容は、 制度及び手続き案内、マイナポイント申し込み、健康保険証登録、公金受取口座登録のサポート。利用登録・口座登録を行った上で、マイナポイント申し込みをすると、合計1万5000円分のポイントが受け取れます。対象は、9月末までにマイナンバーカードを申請した人、申し込み・令和5年2月末までにマイナポイントアプリ・スマホ用、または、マイキー ID 作成・登録準備ソフト・パソコン用で申し込み、利用登録・口座登録を済ませている人も、改めてポイント受け取りのための申し込みが必要。カード取得時の5000円相当ポイントの申し込みをしていても、改めてポイント取得の申し込みが必要。問い合わせ、市民課 971-0178、または、マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178。
市が保有している公文書を開示しています。情報公開制度、個人情報保護制度の運用状況、情報公開制度の利用状況、令和3年度の処理状況、開示請求、全部開示113、部分開示27、不開示1、不存在7、取り下げ0、計148、任意的開示申し出、全部開示0、部分開示4、不開示0、不存在1、取り下げ0、計5。開示請求のあった主な公文書、市が行う工事及び委託にかかる金入り設計書に関するもの、資材単価表に関するもの、建築計画概要書に関するもの、道路の位置の指定に関するもの、住居表示に関するもの、北上郷使用車両などの自動車検査証に関するもの、台場ポンプ場などの運転記録に関するもの、三島駅南口東街区市街地再開発事業に関するもの、個人情報保護制度の利用状況、令和3年度は開示請求が11件、全部開示7件、部分開示2件、不存在2件ありました。個人情報保護審議会への諮問状況、令和3年度は個人情報の外部提供に関するものなど7件が審議されました。問い合わせ、公庁文書課 983-2618。マナーを守って飼育しましょう。犬、猫のお世話。犬の鳴き声や糞の放置など、犬猫の飼育に関する苦情、相談が多く寄せられています。ごく一部の飼い主にマナーを守れない人がいます。飼い犬、飼い猫が地域に迷惑をかけていないか考え、マナーを守って飼育しましょう。犬の飼い主さんへ、法律で定められている観察、注射済み表をしっかり飼い犬につける、糞尿の後始末をする、無駄吠えをさせない、放し飼い、ノーリードの散歩をしない、狂犬病予防注射について、令和4年度の狂犬病予防注射の期間は12月31日まで、まだ注射を受けさせていない場合は、動物病院で受けさせてください。猫の飼い主さんへ、危険を避けるために室内で飼う、飼い猫の登録制度を利用する、飼い主のいない猫のお世話をしている人へ、餌をあげる場合には後始末にも責任を持ちましょう。飼い主のいない猫には避妊去勢手術をさせましょう。市は避妊去勢手術費の補助を予算の範囲内で行っています。 事前に申請が必要です。問い合わせ環境政策課983-2646。日頃から同行避難の準備をしましょう。ペットの災害対策。同行避難とペットの適切な避難場所を確保するために、自分たちの地域の同行避難が可能な避難所を事前に確認しておきましょう。飼い主の明示をしましょう。身元のわかる観察。狂犬病予防注射済み表、迷子札、マイクロチップなどを装着しましょう。健康管理をしましょう。基本的なしつけをしておきましょう。防災用品を用意しましょう。食べ慣れたペットフードや水、リード、シーツ、キャリーバッグ、ケージ、食器などを最低5日分は用意し、常用薬はすぐに持ち出せるようにしましょう。問い合わせ環境政策課983-2646。